ご機嫌いかがですか。キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。イエス・キリストの時代を前後するユダヤの歴史を調べてみると、その当時十字架刑によって処刑された人はイエス・キリストの他にも多数いたことがわかります。しかもイエス・キリストは別として、そうした人たちのほとんどは処刑されることを覚悟の上であえてローマの支配に対して反抗した人々でした。そういう意味ではユダヤ人たちからは英雄扱いされても良いような人たちだったはずです。しかし、十字架にかけられたすべての人がメシアとなったわけではありません。いえ、イエス・キリストだけが同じ十字架にかけられながら、全く違った意味の死を遂げられたのです。つまり、ローマ帝国の支配に対する抵抗の死ではなく、人類の罪を背負った身代わりの死だったのです。聖書によれば、それこそが神の御心でした。だからこそ、その当時、何人もの人が十字架で命を落としたとしても、イエス・キリストの他には誰一人として、人々の記憶には残ることができませんでした。そして、メシアとしての信望を集めることもできませんでした。さて、今日取り上げようとしている箇所には、ガマリエルという人物の判断が示されています。この人もまた、歴史の中に神の御心を冷静に読み取ろうとする人でした。それでは早速、今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、新約聖書、使徒言行録、5章32節から、42節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。これを聞いた者たちは激しく怒り、使徒たちを殺そうと考えた。ところが、民衆全体から尊敬されている律法の教師で、ファリサイ派に属するガマリエルという人が議場に立って、使徒たちをしばらく外に出すように命じ、それから議員たちにこう言った。イスラエルの人たち、あの者たちの扱いは慎重にしなさい。以前にもテウダが自分を何か偉い者のように言って立ち上がり、その数400人くらいの男が彼に従ったことがあった。彼は殺され、従っていた者は皆散らされて、跡形もなくなった。その後、住民登録の時、ガリラヤのユダが立ち上がり、民衆を率いて反乱を起こしたが、彼も滅び、付き従った者も皆散り散りにされた。そこで今申し上げたい。あの者たちから手を引きなさい。放っておくがよい。あの計画や行動が、人間から出たものなら自滅するだろうし、神から出たものであれば彼らを滅ぼすことはできない。もしかしたら諸君は神に逆らうものとなるかもしれないのだ。一同はこの意見に従い、使徒たちを呼び入れて鞭で打ち、イエスの名によって話してはならないと命じた上釈放した。それで使徒たちはイエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜び、最高法院から出て行き、毎日神殿の境内や家々で絶えず教え、メシアイエスについて福音を告げ知らせていた。前回の学びでは、ユダヤ最高法院で堂々と弁明する 人たちの姿を学びました。人たちの思いは一貫していました。それは、人に従うよりも神に従うべきだという思いです。もちろん、ユダヤ最高法院の言うことはいつも人間の策略に満ちていて、聞き従うに値しないという意味ではありません。彼らとても会議を通して神の御心が明らかになることを望んでいたはずです。しかし、使徒たちに命の言葉を語らせることを禁じる会議の決定は、使徒たちにとってそれが神の御心とはどうしても納得できなかったということです。だからこそ、そのような人間の決定には従うことができないと、人たちは神に従う道を選んだのでした。人たちにとって、自分たちが目撃したイエス・キリストの十字架と復活と、それに続く聖霊降臨の出来事は、それを神からのものではないと言い切ることは、おおよそ不可能なことでした。最高法院の人たちでさえ、それが神から出たものではないことを、理路整然と人たちに解き明かしたわけではありません。人たちの体験を闇雲に否定して、力でもって黙らせようとするばかりでした。そのような説得力のない命令に聞き従うことができないのは当然です。人たちは、最高法院の尋問に対しても、堂々と神の御心を語り続けました。さて、今日の箇所は、人たちの弁明に対して、最高法院がどのような方策を論じたか、ということが記されています。人たちの弁明に対して、混乱に陥る会議の様子が、まず描き出されています。これを聞いた者たちは、激しく怒り、人たちを殺そうと考えた。殺そうなどと短絡的に考えるのは、全く理性を失った人のすることです。このようなユダヤ最高法院の混乱ぶりは、実はイエス・キリストを処刑しようと図った時もそうでした。マルコ福音書14章1節によれば、杉越祭の2日前に、祭司長たちや律法学者たちは、何とか計略を用いてイエスを捕らえて殺そうと考えていました。イエス・キリストに対して図ろうとしたことを、今またその弟子たちにもしようとしているのです。けれども、ユダヤ最高法院のメンバーすべてがその考えに同調していたというわけではありませんでした。ファリサイ派の議員、ガマリエルが立ち上がり、意を唱えたのです。このガマリエルという人物は、ユダヤ教の有名なラビ、ヒレルの系統を受け継ぐ人物で、ユダヤ教の文書、ミシュナーの中にも7回ほど名前が登場する人物です。実はパウロも、このガマリエルの膝元で、律法の教育を受けたと、パウロ自身が語っています。このガマリエルが求めたことは、人たちの行っていることが、果たして人間的な運動に過ぎないのか、それとも神から出た技なのか、その冷静な判断でした。では、その判断をどこに求めようとするのか、というと、過去の歴史的な出来事に目を留めるようにというものでした。イエス・キリストの時代を前後して、ローマ帝国の支配からユダヤ民族の独立を勝ち取ろうとする動きは高まりつつありました。その最終的な結末は、この使徒言行録の時代よりもずっと後になりますが、ついにはローマ軍によるエルサレムの陥落という事態に発展します。しかし、それに先立つそれまでの時代にも、ローマ帝国の支配に対する抵抗は試みられてきました。ガマリエルは、そのうちの二人の人物を例に挙げています。一人はテウダで、もう一人はガリラヤのユダです。テウダが歴史上のどの人物に該当するのかははっきりしませんが、 ガリラヤのユダの方は、ユダヤの歴史家ヨセフスによれば、この人こそ熱心党の生みの親とも言うべき人物です。この二人は、少なくともガマリエルの判断によれば、もはや影響力のない勢力になってしまったということです。一時は民衆を扇動し、一大勢力にもなりそうな勢いがあったとしても、結局は長続きしなかったというのです。つまり、ガマリエルによれば、神から出たものでなければ、人たちの運動もやがて消滅してしまうので、自分たちがあえて手を出さなくてもよいという結論です。一見、自分たちの判断を一時的に停止してしまう無責任な発言とも取れますが、しかし、今の時代からガマリエルの時代を振り返ってみれば、彼こそ最も冷静で正しい判断を下したと言えるでしょう。ガマリエル自身は、キリスト教が神からのものであるのか、人からのものであるのか、明言しませんでしたが、歴史がその答えを雄弁に語っています。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週は病みつつ祈りつつ、このメッセージ CD の第一週、神の大きな計画、この CD を抽選で10名の方に差し上げます。プレゼントやお便りの宛先は、郵便番号 101-8691、日本郵便神田支店、郵便支所箱190番、聖書を開こうの係です。それでは聖書を開こう。次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会。お相手は山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。